い、9月28日木曜日17時になりました。木曜日ちんちゃんプロの時間でございます。
しょい、
ありがとうございました。ご起動
ありがとうございました。秋山でした。
でした。お疲れ様でした。また来週
バイバイはい、
はい、よろしくお願いします。
どうした。
じゃあ先週がオリジン笑いライブ起承転結ホール330ということで、
はい、
ライブでございました。ありがとうございました。僕は180回目の舞台でしたね。
あ、なんだっけ、何周年、
芸歴が15周年を迎えまして先週のライブで
おめでとう。ともき
16年目に入りましたね。
オリジンコーポレーションともきでございます。
怖い怖い。16年目ですって。もう20年の方が近いからな。もうい
や数え方雑だな。
怖いな。
16年、
はい、16年目に入ったと、
うん、
15周年丸15年デビューして
平成ジャンプと一緒ですね。平成ジャンプのデビュー、まあ、
平成元年生まれだから。
そう、あ、そうだね、平成ジャンプだ
と言っても過言ではないんですけど。
過言ではないな。
本
当だ、平成ジャンプだ。
平成ジャンプです。どうも平成ジャンプの、
分かる誰だか。
え、
誰だか分かる、誰がいるか。
あれでしょ、あの子名前なんだっけ、
はい、今センターの顔はで山田涼介。
あ、山田涼介あのゲームもめっちゃ上手なんですよ。
あ、そうね、
はい、
はい、おめでとうございます。
ありがとうございます。
結局ねネタ見てないのよ、見れてないのよ、
間に合わなくって。
そうそう、歩きながらあのライブ配信っていうかは聞いてて、はいはいはい、ただやっぱあの過去ネタですどうぞってなって、
はい、
なんかオチのセリフがちょっとだけ被ってなんかポーンってとんなんか入ってきて、そしたらなんかリクエストが、あーなんか、はー、入っちゃった、まあでも音楽入ってないからいっかっていう、なんかわちゃわちゃ聞こえたけど、
ああそうなの。まあまあちょっとね、ネタ過去ネタの動画の方が早く終わったん
で。ああ、そうそうね、まあ本当に1秒とかでも、うん、本当に一言ぐらい、
ぐらい、いやでも実際に舞台でやったネタも1分47ぐらいの、もう2分に収めて、
まあそれはね
そうそう、だから今回2分尺ですから、どうしてもやりたいと。
これは結局ネタ自体はあれですよね、はい、まあ、この配信チケットを買ってくださった方には別の形でお送りするんです
よ、ね、はい、あの YouTube の、 あの配信とかアーカイブに残すのだとその著作権の引っかかるのがあるから、あの配信チケットを買った時にあのメールアドレスを必ず、
ま
あ、書いていただいて、それでその配信 URL を送るんですよ、
うん、
なのでもうその同じメールアドレスに別でギガファイルっていうね、うん、動画を圧縮できるサイトで URL 化した動画を
だいぶアナログな方法で送るんだね。
はい、お送りしました。
わ
ー、ただですよ、
はいはい、
その配信チケットで見て、
うん、
URL を送った方が見てるやつは、
うん、
ライブ前に別撮りして、
あー、なるほどね、そうそうそう、
お客さん入ってない状態で収録したのを丸々撮ったんですよ。
ライブ中はだってあのカメラ一応3台あるけど、あれは配信中で、
そう、
あれはしてないもんね、録画してないもんね、
押すと配信が止まっちゃったらしいんですよ。
あ、そうなんだ。
本当はそれを試したんですよ、
はいはいはい、
実際のお客さんの入っての舞台の映像を録画もできて、このカメラの
方
で、配信も普通にできてる状態だったらそれが良かったんですけど、それがちょっとできないということで、でちょっともうこれ以上カメラを用意できないっていうのがあって、今回はその別撮りで、
うん、
はい、事前に撮ったやつをお送りしたんですけど、本当にねこれはもう会場に来ていただいた皆さんしか感じられなかったとは思うんですけど、めちゃくちゃウケたんですよ。久しぶりにあんなウケたなぐらいウケたんです。自分でもあ、こんなウケるかってなって。
点数見てないな。
あ、点数はでもそんな高くないですよ、 G3 だし。
いや、そういう問題じゃないっしょ、
うん、そういう問題じゃないっす。そんなに高くはないけど、めちゃくそ受けたのは覚えてる。
もう
登場した瞬間にわーってなったから。
お笑いのやつはもう固定から外したんだもうやだーっつって。 あノーブレーキか、ノーブレーキ、まあ、順位で言ったらノーブレーキしんとすけ小刻みさん、
はいはい、
あでもともきもそうだね、
まあ、G2 に上がりはしましたね。
そうだね、
まあ、だからその15周年であり、 まあ節目ではないけど、うん、2年前ぐらいからもうずっとこれやりたいっつって、でも配信があってできない、それをちょっとわがまま言わせていただきまして、うん、どうしてもこれをやりたいですと。でやるからには音響とか、音響はまあ別にあれだけど、その音源しか流さないんですけど、
うん、
照明をちょっとこだわりたいですっつってピンスポまで出していただいて、
お前のかあれ、
はい、だからもう本当に火曜ディナーショーみたいな
お前のか
ネタです。
いや、はい、二次会司会が7時半まであって、はいはい、まあ、テクテクもう7時、まあ、もう半ちょうどぐらいに、すいませんちょっとライブがあるんでっつって、
はい、
まあ、なんもないですけどあるんでっつって出てきて、でいつも調整室にそのまま速攻で上がって上から見てて、
はい、
でこのいつも映像があるところと照明の間にでっかいピンスポがあったから、はいはい、何か別の舞台で使うの、まあ、片付けないのか、まあ、明日使うためにもう準備してるのかなと思ったわけだから、生配信前のリクエスト、生配信の MC のリクエストの前にドーンって置いてあったから、
はい、
おなんかどうしたのなんかで、リクエストとかこの舞台でネタやってる時は、うん、あれさ舞台見るために立ってるさ、だからちょうどこのピンスポの横に立ってたから、うん、何どうしたピンスポやってんのって言って、違いますよって言って、なんかすげえもん置いてあるねって言って
そう結構などでかい、
でかいのよあれ、ね、ガチなやつだからね、あれライブとかに本当に音楽のライブとかで使うような、
そうそう、ガチなやつだから、歌ってるアーティストを追っかけてくれる、そうそうそう、
ぐるぐるぐるぐるするやつだから、
そうあれを使いたいですと普段使わないですよ、あれ普段はあれを出さないような演出とかにしてるんだけど、ちょっと僕のもう個人のネタだけのために、
絶対他の芸人があれ出したいって言ったら舞台監督がっていうくせに、
いやいいんですよ全然、
はい、
ただでも
そう、あじゃあその、
はい、
ギガファイルで送られて来られたやつは、その照明と音響はでも本番通り、
あもう全部本番通りです、
じゃあもう本当にお客さんの笑い声が
とかが反応がない中、
入ってないだけで、
そう僕らがまんま本番と同じのを一回通してやってそれを収録したっていう形ではあるので、一応そのネタは見れるんですけど、
見たい、送っといて秋山にも、
あるかな俺、
120メガダウンロードってママの容量だない
や結構ちゃんとカメラで
見終わったってすぐ消さないと重たくなるやつ、
はい、配信やった時のカメラでちゃんと撮って、尾崎清彦さんのね、
はい、
また会う日までという曲を、
なんだろう、聞いたら分かるかな、
はい、また会う日までって
やつ、ああはいはいはいはい、
会える二人で
捕まっちゃうところ、これも一応著作権が、は
い、っていうやつ、
まあまあ、の
曲を、うん、言ったらもうカラオケから音も取ってこれば別にできるんですけど、自分で編集してボーカルだけ音抜いて、原曲をね、
お
それをまんま流して、僕が、1番からっていうか頭から1番サビ終わりまでフルでただ歌うっていうだけのネタです。
まあまあ後で拝見いたします。まあご来場ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。楽しく、迎えられました。ありがとうございます。
秋山ね、
はい、
いろんなもん新しくしまして、
え
携帯新しくしました。
15
発売日に14買いに行った、
は
い、でしかもなんか別に私携帯とかも使いこなせないから、
うん、
で一応まあ夏のまあ、でも携帯使うじゃない、この劇団とか YouTube の SNS やったりとか、まあ編集したりとか携帯で編集したりもするから、
うん、
でずっとでもホームボタンがなくなるのが嫌で、
はい、わかります、
SE 使ってたわけ、
はい、僕も今 SE です。
そうで SE 使ってて、で一回 SE のなんだろう、今使ってる SE は一緒なんだけど、それよりも上等なのが出ましたと、でなんかキャンペーンかなんかで安くなりますよみたいな、2年以上使ってるし、うん、でそれにしますかって言われて、なんか何日までに連絡もらえたらじゃあそれで安くなりますって言われたから、じゃあそれにしますって言ってたんだけど、
はい、
その何日までの連絡の時期が過ぎてしまって、
はい、
どうしようかな、まだいっかな、頑張ろうかなと思ってたんだけど、まあ、もうカメラの焦点が合わないわけ、データが重いからなんか何なのか、
あ、はいはい、
だからこの卵屋さんでバイトしに行って、うん、夜売り上げの伝票をこう写真で撮るんだけど、
はいはいはい、
一応送るんだけど、みんなにいくらって聞かれるわけ、見えなくて、
そんなに
そんなにピントが合わなくてだし、まあ、言ったらこの YouTube とか撮影する時とかのカメラが、
うん、
このホームボタンないやつだから使えないわけよ、使い方が分かんなくて、
はいはいはい、
でスタッフさんが近くにいればいいんだけど、たまにいないで自分たちだけで取りに行く時があるから、うん、から、分かる分かる、そうそう、ホームボタンないのに慣れようと思って、そしたらなんか14だったら動画でシネマ
シネマティックモードみたいな、
シネマティックモードっていうなんかこの背景がボケるやつがあるって聞いて、
はい、
でまたまもうこの日に休み取ろうと思って、休み取ろうと思って行った日が iPhone15 の発売日だったわけ。でもよくわかんないから、なんかすいません、携帯欲しいんですけどって。
よくわからない人の頼み方だ。
予約だけしてね。機種変更したいんですけどって言って、ね、何がいいですかって、なんか14がいいって言われたんで14でっつって。
おで、ええってならなかった。え、今日14
ですかみたいな。で、まあでもほら15はもう予約してる方さ、多分。
まあまあそうね。
だお店も空いてたわけ、思ったより。
うん。
で、まあでも14ってやって、したらやっぱ15発売日だから、14安くしていいよ、みたいな。なんかご通達が来たのか。
はい。
で、なんか、で、しかも平日行ったから、なんか、今日お買い得ですよって。なんか今日それ狙ってきたんですかって言われて、全部すっげえたまたまです。
ああ、いやでも安くなってるっつってもな、iPhone ももう今パソコンみたいなもんだからな。
ああそう、でも高いけど、でも結局、うん、なんかこのプランの見直しとかしたら、うん、SE の時と金額があんま変わらなかった。
あ、
だったらギガ数とかでこのカメラが綺麗になってるとか、うん、そういうなんか普段使いができしやすくなったから。
なるほど。
あ、だったらあんま変わんないなと思って、
あれか、この分割して使用量と一緒にみたいなこと
ですよね。あ、そうそうそうそうそう。
あ、俺それができないんだよ。
なんで破産、自己破産してる。
違う違う。あ、でもなんかやっぱその昔携帯この支払い遅れて止まるみたいな、
はいはいはい、はい、
よくあるじゃないですか、うん、あれやると分割してくれる申請できないんですって。
そうなんだ。あ、でも確かにそう言ってた。あと携帯っていうか10万超える支払いは、はい、ローン審査みたいなのが、ね、
そうそうそう、
あるんだってね。
そうだから、あれの審査1回ちょっとお時間もらいますって、はいはいはい、ってなんかやってるの、あれ審査通してるんですよ。僕だからこの今の携帯に変える前に、うん、携帯変えようと思って行ったらそれできんくて、うん、もしかして過去に何回かって言われて、あ、はい、ありますっつって
逮捕
っつって、じゃあちょっとっつって。だからこれしばらくそのもう止まらないで支払いをちゃんとするっていうのを、はいはいはい、
信用を取り戻さないといけないんだ。そ
うそう、じゃないとまた申請が通らなくなるらしくて、だから僕この SE 買う時一括で買いましたもん。だから SE にしたのもあるんですよ。
あ、まあまあちょっと安いからね。
そう、6万ぐらいだったけど、うん、もう6万ぐらい貯めて。
あ、でもだから、あ、でも10万超えないんだったらローン審査ないからあれじゃないの、別に一括じゃなくてもいけるんじゃない
の。あ、そう、前にもう俺もその13か12か13が出たタイミングで変えようと思った時に変えれなくて、うんうん、じゃあもういいやっつって SE を一括で買ったんです。そうそう、まあ、ホームボタンも慣れてるからもう別に SD やっつって、
うん、
もう前のやつが壊れてたからっていうのもあったんで、
じゃあいつかローンが解けるまで待つしかないんだ。そう、解けるまで
頑張ってる。今 SE もだから頑張ってる。
でも何年使ってる。
今何年かな。いや、それでもまだ3年ぐらいじゃないかな。それこそコロナ入ってから変えたんで。
ああ、でも同じぐらいだった。うちも2年半だった。
うん、
だもう2年半も使って、もう2年半も使ってるんですねって言われて、
うん、
で、あ、2年半で2年半もって言われるんだと思って。
2年契約だろうってなりますけどね。
そう、私前の携帯、これの前が SE で、うん、SE の前の携帯かな、
うん、
多分5、6年使ってた時があって。
あ、
でしかも iPhone じゃなかったのかな、その時まだで。あれだってもうポイントですぐ買い替えられるぐらい。
へえ。
もう au が移動だった時から使ってるから、高校生の時から使ってるから au。
へえ。
一回 UQ モバイルに一回したんだけど、
はいはい、
ちょっともうなんかいいやと思ってまた au に戻して。
ああ、一応なんかキャリアをね変える案も出たけど、
うん、
なんかめんどくせえと思って、そう、ね、いいですっつって。
そうそう、だからでもなんか便利、やっぱ便利というか綺麗だなと思って、う
ん、ね。だからなんか まさに昨日その話をしてて、
うん、
あゆむさんとね、
はいはいはい、
お店で、インスタのこの投稿をするときにお客様の写真を アップさせてもらうんですよ、はいはいはい、毎日ちゃんと毎回聞きますよ、ね、あのインスタ用で写真撮っていいですかっつって、うん、なんか上げられてまずい人いたら全然大丈夫なんですけどっつって、うん、やっていつもまあ大丈夫ですよっつってお店の看板持って写真撮るっていうのを撮ってるんですけど、とも機種変を検討しない方、うん、M さんが急に LINE 来て、えなんでですかって言ったら、画質がって言われてあ俺自分用で使うなら別に画質とか気にしないからいいやって思ってたけど、
まあ、お店の方が顔だからね、まあ、宣伝だからね、
ってなった時はちょっと考えないといけんのかなと思って、
なんかあの Facebook とかで過去のこの日みたいなの出てくるじゃない、うん、でマックス今何年かな、今日例えば今日で言ったら
俺多分2015ぐらいじゃなかったかな、 Facebook の最後、あもう開いてすらいないからないわ、クラウドに飛んでしまってるアプリが
11年前だわけ。
お
で、まあ、この11年前の投稿は画像ないあれないけど、
画質悪いよね、やっぱ当時のね、悪い
よね、よくこんなんで上げようと思ったなと思って、
あびっくりするよね、だからそれで考えたら今のやつでも綺麗なんですよ、
だから2014年で鈴崎が、うん、まだマネあの2014年マネージャーしてた時ですね、
はいはいはい、
ま、あの鈴崎がどっかの祭りの司会やってる写真、
はい、
上げてるんだけど見てこれ、
わ全然見えん
誰っていうね、
これでも俺アプリ使ってるからだと思うんだけどな、
まあでもねアプリそう使ったら綺麗っちゃ綺麗だけど、でも10年前とかさ、このなんかなんていうの、光ライ舞台撮るじゃない、
うん、白飛びする、
そうそうそう、舞台はやっぱり綺麗に撮れなくって、よくこれを告知動画で画像で使ってたなとか思うけど、そうだからまあ劇団のとかね、その YouTube のとかがあるから、まあ、なるべくいいやつ
インカメだからかな、ちょっと写真撮ってみよう、
なんで急に放送中に、
じゃあだってその何お店のやつでも撮るときに、
うん、
まあ、女性のお客様も多いから、
はいはいはい、
あのちゃんと加工できるようなアプリあるじゃないですか、カメラの、
うん、
それで撮ってって言われるんですよ、
まあそうね、
えってなって、一応だから俺それ用に入れてるんですよ、
はいはいはい、
だからもう女性がそのグループとかにいるときは、
うん、
そのアプリ使って撮るようにしてるんですよ、
いやもうだって普通のカメラ、逆にカメラが綺麗すぎて、
うん、
アラが目立つから、もうあれさ、テレビも 4K とかになって、
うん、
で次 8K とかになって、うん、8K とかになったらもう怖いよ、アップとかしないでほしいと思うもん、
あじゃあこれアプリのせいだ、画質悪くなってんのは、そのアプリ使って撮るからだ、
あまあ、まあ若干補正は入るからね、フィルターがかかるからね、
うん、そうね、まあ言ったら CG でね加工していじくってはいますからね、まあ、
そんなにいじくってはいないけどまあいじくってるのもあるけど、
うん、だその素のカメラよりはね、
まあね、
うん、じゃあ今度からその加工アプリはやっぱり使わないでおこう、
いやそれは嫌なんでしょ、お店の人、お店お客さんは、
うん、いやでも別に1枚いいですかっつって取る分には、僕はだから毎回逆に僕から宣言するんで、ビューティープラスで撮りますっつって、
ああ、えどういうこと？
いや前に言われたことがあって、
うん、
そのそういうこのお客さんの写真を撮るんだったら、
うん、
入れとかんとって言われたんですよ。
はいはいはい。
えってなって、うん、で入れて使ってるんですけど、
うん、
使ったら使ったで画質悪いなって言われるしみたいなのがあるから。
いやでも多分違うんじゃない？この私のその14で撮るフィルターかかってるやつと、
あそれはもちろんそうよ。今までだって俺何も言われなかったんですもん。わ、分かんない。だから、多
分あれだよ。そのビューティープラスの中でも、うん、フィルターの種類があるわけよ。
うん、いやだからそれの使い方は俺知らんから。
だからでもお客さんがそれがいいんだったらそれなんじゃない。うん、もうちょっともやかかってるっぽい感じとか、
うん、
本当にクリアーになるとか、
うん、
ちょっとほんわかするやつとかレトロになるやつとかいろいろあるから。
いろいろあるのは知ってますけど、一番もうベターな。最初の設定のやつにしてます。ちゃんとでも俺の顔を撮ってもピンクくなりますからね、唇ほらなと
小学生みたいな顔してる、
ほら
本当だ、
これビューティープラスで撮った今撮ったやつ、
丸いな顔、丸いな顔すんごい丸いな、ビューティープラスで撮っても丸いんだな、
いやただその顔をちっちゃくするみたいなとか入れてないです、フィルターはめんどくさいから。
フィルターはあれよ、あの後から補足できるから、うん、フィルターっていうか、
そういうのはやってない、撮るだけ。
いやでもあでもまあ面白いのと、あと今 挙式の司会やってるじゃない、
はい、
もう立ってて足痛くって、でもそれもボロボロになったから、はい、ちょっと早めに終わったとき、早めにっていうか件数少なくって、で夜の4時まで時間があったから、うん、イーアス行って、はい、帰りにサタンビーチでいつもやってるからイーアス寄って、でカバンともう靴もそのまま買ってきて、
へー、あ、カバン、カバン、これ
カバン、そう、
めっちゃ真っ白じゃないですか、新品の真っ白してる、
うん、そう、1週間経ってないぐらい、これあれだわけ、テントの素材で作ったカバンなんだって、
ジャッジャなるやつ、
そうそうそう、だからザッザってなるよ、
あ、本当だ、テントだ
そうで、まあ、汚れるさね、やっぱり、うん、からなんかこのテントのやつだから真っ白なんだけど、うん、こうもうゴシゴシ拭いて大丈夫、丈夫なやつだから、
はいはいはい、革とかじゃないから、ね、
そうそうそうそうそう、だからなんかこう見た目は高級そうだけど、うん、まあ、まあ雑に扱うわけじゃないけど、まあ、ちょっとこ う,
丈夫
というか手入れが楽っていうか、そうそうそうそう、
長持ちもするでしょうし、でもこの肩掛けのつないでるのは紐なんすね、
あ、こっちね、うん、そうそうそう、だから
ミサンガみたいな紐でやってるから、そうそうそう、大丈夫かなってな
るけど、取っ手は革っぽいんだけど、うん、こっちのね、それをつなげるショルダーにするやつは、
そう、肩から掛ける方のね、
でももうこれも多分あれじゃない、キャンプとかで使う紐だと思うから、
ああ、なるほどね、
そうそうそうそう、丈夫なやつ、丈夫なのかな、そうそうそう、だから結構
気に、アウトドア女子のために作られたやつなのかな、
結構気に入ってる、いいやつにあるやつ、ハンプっていうものかな、船とかの帆、
はい、
の布、
はい、
で書くやつとか結構あって、あれも丈夫だわけ、まあ、船の帆で使ってるから、まあまあ、 で、ね、うん、であれで調べてたらこのテントのやつ見つけて、いいなと思って見に行ったら、ね、
なんかそうと、運動会の時に見るテント、
あ、そうそうそう、の材質は一緒だけどね、
そう、白さ、新品のやつの白さ、
うん、そうそうそうそう、
昔から使ってるちょっと黄ばんでる感じの色ではない、
なんかいろんな色もあったけど白かわいいなと思って、
なんかめっちゃ明るい白って感じ、
ね、反射するよね、うん、
いい白、
そうだからそれを買って、あともう靴も買って、
はい、
はあって言ってもなんかちょっとストレス発散じゃないけど、
ああ買い物して、
そうそう、ザ買い物したなと思って、
ああいいじゃないですか、はい、一旦
そんな1週間でございやした、
せいやも行きまして、
はい、
またメールツイキャストをお持ちしております。メールアドレスがオリジンアットマーク FMNAHA.jp、 すべて小文字で ORIGIN アットマーク FMNAHA.jp となっております。懸命に木曜オリジンジャンプラデオと書いてメールをお待ちしております。それでは一旦 CM です。
15年ぶりの開催、オリジン新人発掘オーディション、
なんかそれ、
参加資格は29歳までの事務所に所属していないお笑い芸人の活動に興味のある方、
これ誰が喋ってるわ、
ネタの内容はピン、コント、漫才などジャンルを問わず面白いネタ、
どういうつもりか、
優勝特典は賞金5万円プラス焼肉スダクお食事券プラスラジオお笑いライブ出演券、
なんか前髪おかしくない、
本選は11月25日土曜日、みんなたくさんの応募待ってます。
誰が出るか
お前、うるさいな、おい、素敵なコンテストだから、
僕たちは唐揚げポニーテールで出ます。
もう出ようとしてるやんけ、お前、おい、
お前
うるさいよ、お前な、もう
9月の28日木曜日17時24分になりました。木曜日ジンチャンプレットおります。すごい、はい、今ねツイキャスの僕ら画面見てるじゃないですか、
はい、
やっぱ僕らが見てるのってちょっと遅れるじゃないですか、この配信のなんていうのツイキャスのアプリ上で見たら、
うん、
映像ちょっと遅れるじゃないですか、
うん、
秋山さんが今 CM 明けにこう僕に
急出し
した時に、うん、なぜか僕こっちにちょっと寄ったんですよ、
うん、
画面上でビンタされてるみたいなこれ後でアーカイブで見てほしいな。
なるほど、
そうなってた、びっくりした、
全然画面見てなかった、
チラッて一瞬去ってその瞬間が見えたから、
はい、ツイキャスの方もたくさんいらっしゃってます、はい、ありがとうございます。アンツバさんこんにちは、と
こんにちは、
マッチャさん、木曜のお三人さんこんばんは、
こんばんは、
秋山さん、はてなはてなってきてる、なんで、秋山さんですよ、
秋山さんです、
ノイシーおじさんのお店でタコライス頬張りすぎるし、アイローさんのお店ですね、
はい、
はい、しそで楽しそうとか言ってるし、これ私じゃないですよ、純選手がやったんですよ
系統は一緒ですからね、マチャさんと、
ああ、
純選手もダジャレ言いたい人だから、
申し子とも 友木キセヒコ、
キヨヒコ
はマリックにしか見えないし、ワンコは今日もワンコだし、なんで全員逮捕、はい、逮捕ねとか言ったりしてね。
ありがとうございます。大崎キヨヒコさんの歌を歌わせていただいたやつを見ていただいたんですかね。
ダジャレを言うのは純選手。
ええー。
はい。秋山さんがめっちゃ色白く見えるのはカメラの照明のせい、
うん、あこれ一応なんかね、うん、俺が暗い黒いからじゃないから。
今日はあれだね、あっちの照明ついてないからそんな白くないはずなんだ
けど、うん、でもこのねアプリ上で見たらめっちゃ俺黒く見えるんですよ。
確かに、まあ、
うん、珍しく今日白 T 着てるのもあって顔がより黒く見えて、それと秋山さんが並んでるっていう絵になってるから、
秋山が白いんじゃなくて友樹が黒いんじゃないかな。
そう多分俺が黒いの、
うん、15周年友樹
はい、
松田さん平成ジャンプはよう知らんけど少年週刊少年ジャンプはよく読んでた。
読んでた、過去形か、俺未だに読んでる。
私も読んでた。だな、松田さん、そうあの一瞬は何かと思った、あのこの生配信からの切り替えね、過去ネタから。たけしさんこんにちは、先週はどうもでした。
あ、こちらこそありがとうございました。
トモキのリアル会場ネタ予告通りの面白さだった。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
お店にも来ていただいてね、はい、ちょっと今月のライブはっていう話をした時には、今月の行くよって言ってたんで、あ、じゃあぜひ楽しんでくださいっつって
ありがたし、わがままなのはボディだけにしないとね。
あ、そうなんですよ。だから頑張ってね、1日1回スープ食事、
あ、置き換え、
うん、
ワンコマイク近いなと。
いやもうめり込んでます。荒垣は犬ですね。
あの連絡なし犬よですね今日は、
今日は、
はい、さあ来週は来るかな、
ね、
連絡が来るかな、
あ、まずそこ、ね、
本人が来るかな、
まずそこ、
そう、
うん、
はい、あんつばさんがほっほーって来てますけど、
ほっほー、何
のほっほーだろう。メール1個紹介しますね。
あ、メール来てるんですか。
ともきさん、木山さん、子育てパパ、しんやさん、こんにちは。
こんにちは。
先日はオリジンライブお疲れ様でした。
ありがとうございました。
ともきさんはデビュー15周年おめでとうございます。
ありがとうございます。15
周年にふさわしいネタ、ともきさんが登場してから終始笑いっぱなしでした。
ありがとうございます。
ライブ終わりには少しですが、木山さんともお話できました。またライブに遊びに行きますね。それでは放送頑張ってください。ありがとうございます。
ありがとうございます。あ、どなたからのメールだったんですか。
あ、ごめんなさい、万代さんです。
あ、万代
あ、ごめんなさい、メールの本文しか読んでなかった。
ああ、なるほど。
どうした、あ、外で子供が叫んでる、ね、マンダーイに合わせて叫んでたけど
マンダイさんでしたね、ありがとうございました。
ありがとうございます、
はい、
そう、あの外で見かけて、あ、なんかお久しぶりですねって言ったんだけど、うん、もしかしたらそんな久しぶりでもないかなってちょっと思いながら、
うん、こうなんかね、もらったりとかここでね、したじゃないですか。
あ、違う違う、ライブで見るのはここの会場で会うのはお久しぶりですねって言ったんだけど、はいはいはい、
うん、
なんかそのライブ会場も実はそんなに久しぶりではないのかなとか、
うん、
ちょっと思ったんだけどと思って、私がお見送り出ない日もあるから、
はいはい、だから最近俺がそれできてないから、一応ギリギリ万代さんに会えましたけど、本当にあと何人かの方ぐらいで、僕はもうそそくさと、ちょっと今回ねライブも長くなっちゃったから、
うん、
もう急いでもうライブ会場を後にしないとっていうので、僕はもうすぐライブ終わったらすぐ、すいません先になりますって帰ってったんで。
あんつばさん、ライブ行きたいんだけどタイミングが合わなくてね、と、年内に行きたいんだけどなと、あと2回3回か、
そう3回ですかね、10月は28日11月12月、はい、
早いな、あと3回か、
年内のね、23年のやつは
すごいな、
はい、よろしくお願いします。
はい、
一応あとこの3回はまだテンブスかな。
そうだね、来年ちょいちょい、
来年、そう、今年7月だけ手だこホールで、
うん、
やらせて、アイムユニバース手だこかでやらせていただきまして、
うん、
なんか良かったなってなったんですよ。
おーお
ー、なんていうんですかね、このやっぱ駐車場も、
は
い、もう会場にあるし、
うん、
なんかやっぱちょっと遠方の方とかも来やすいしっていうのがあって、手だこも定期的にやりたいねみたいな話をちょっと出たんですよ、
はいはいはいはい、
したら結局来年も、何月かな、3回ぐらいかな、天仏さんがもう、利用できないところがあるっつって、
うん、なんかどっか8月かな、
57とかじゃないかな、
5月、ね、
5月、
5月、7月、再来年の1月、
あ、1月か
で、
そうそう、
7月はまた手だこの予定ですね、うん、まだ、
はい、
まあ、来年だから5月と1月がまた別の場所、
うん、
来年、再来年かになりますので、うん、まあ、ちょっとチェックしていただきながら、
はい
はい、
そう、もともと今年の7月に手だこでやったのは、天仏さんがその改修工事が入るために、このライブがもうできないってなったから、手だこホールさんでやらせてもらったんですけど、その天仏さんの改修が延期になって、
今年
のやつで来年になったからっつって、 来年の7月からまたそのできない日があったりして、もうその時は多分手だこを抑えようみたいな話だったんですけど、
でもやっぱ中部とかね、もうせっかくだから北部というか、うん、普段なかなか来られない方のとこに行きたいではあるよね。
そうそう、だから今候補としてなんか皆さん良さげなとこないですかみたいなのがちょうどメンバーにも連絡来てて、まあ、この3ヶ月か、うん、5、7と来年の1月かは、まあ、だから1個7月かはその手だこを予定してると、かっこ仮ですけど、うん、みたいな、全部その3ヶ月は手だこでやるのか別のとこもいいとこがあればみたいな、うん、まあでもありますけどね、それこそ、
まあ言ったら足ビ、チューブで言ったら足ビナーとか、うん、北部の方だと
まあ
ガラマンは結構
でかいから、ね、昔だから名護ライブやった時は名護市民会館でやって、たりもしたし、
大ホールだった、あれ大ホールだった、
いや大ホールではないんじゃない、多分小ホールかな、
なんかで大ホールに一回行ったんだよな、名古の、ま、なんかマネージャーしてて下見だったから、多分ライブじゃなくてネタのあれだったのかもしれない、営業の下見だったのかもしれないけど、
はいはいはい、とか今ね南部にもなんか上等な、
まあ、言ったらこの前私たちが72ライダーやった沢富士の西原町とか、うん、
とかね、大きいとこもあるし、
私糸満もこの前なんか新しいのできたよね、
ククル
シャボン、
シャボン玉石鹸ホールみたいな、
そうそう、なんかこの前やってたよね、
ククルなんて、そうそうそう、お笑いライブやってたのもあるから、だからそういうとこ別にあるから、まあ、当たってみてもいいんじゃないかなと思いますけど、うんうん、
ね、せっかくなので、
はい、
はい、まあちょっとねいろいろと見てもらって、
ね、
はい、情報をお楽しみに、
はい、買い物したって言ったじゃないですか、
はいはいはい、
最近買って、僕も最近買い物して、
カバン変えた、
カバン変えてない、
あれ
カバンはずっとこれ、
カバンが珍しいのか、カバン、
いや珍しくない、いつも持ってる、
なんで、
お家の棚、うん、
あ、
棚というか、
はいはいはい、
シューズラックみたいなやつをアマゾンで買って届きまして、
シューズラック使う、
いやだからシューズラックをいらんないんですけど、うん、言ったら、
お家に靴箱ない、
ある、
ある、ある、
玄関にあって、うん、別にそこに靴は入れてるんですよ、うん、ただその売ってたシューズラックがE サイズぐらいの場所的にね、置けるところに、はいはい、ここになんか棚欲しいなみたいな、持て余してるスペースがあったのにちょうどぴったり入って、
はいはいはい、
そこに帽子いっぱい持ってるんですよ、
あー持ってるね、
で帽子を僕いつもなんかハンガーみたいなのにかけてたんですよ、なんて言うんだろう、このフックが互い違いに、
はいはい、よくカバンかけたりとか、
そうそうそう、それを
物置の、あと押し入れの収納、省エネスペースみたいな感じでやるでしょ、そ
うで、あれの立てるやつじゃなくて、うん、もうハンガーラックにかけるやつ、
うんうんうん、
このクローゼットの、
はいはいはい、
っていうのが100均に売ってたから、うん、それにかけてたんですけど、本当になんか1個取ろうとしたらバラバラって2個ぐらい押したらなったりとかしてたんですよ
かからないよね、うまく、
そうで、この言ったらクローゼットの衣服をかけるスペースも結構取るんですよ、帽子の幅で、
あー、なんだかんだね、
そうだ、それでうんってなってたけど、そのシューズラックがちょうどいいサイズだなと思って頼んだら、もう本当にいいサイズで、うん、8段ぐらいあるんですよ、結構な段数あって、
はい、
まあ本当に横は肩幅ぐらい、
うん、
だからもうこの僕がかぶってるキャップが1段に2個ずつ置けて、
はいはい、
僕が持ってる帽子全部ぴったりはまって、気持ちいいってなってすごくいい買い物したなと思って、
いいよな、なんかよ部屋とかさ片付けたいなと思って、うん、この、まあ、靴下とかこの押し入れじゃないわけよ、なんて言うんだろう、なんだ、言ったらカラーボックスに入れ、
はいはいはい、
ケース入れてその中に入れてる、
はいはいはい、ありますね、よく、
もうそのケースがぴったりじゃないわけ、
あ、じゃあ
よ俗に言うシンデレラフィットがわからない、
はい、ちょっとね、横にグッてずれる、
そうそうそう、
ちっちゃい隙間あってみたいな、
そうとかがあってから、はいはい、毎回いろんなとこ行くたんびにやるんだけど、でも測ってないから普段、うん、
まあわかる、
だからこのたまに時間があって、じゃあニトリ行きますとか、はい、なんかどっか100均だったりとかメイクマンだったりとか、そういう系売ってるところに行くんだけど、うん、結局どんな大きさがどれなんだっていう、
そうわかる
っ ってなって何も買わないでいたりとか、なんかちょっともうなんか年末とかにもう間に合わせで100均で買ってきて、もうなんか全部バラバラみたいな、全部バラバラでちょっと隙間空いてるみたいな。もう
俺のその帽子かけるやつももう間に合わせで100均で買ったから、
そうい
いってなったから、
だからこんな引っ越しの時に一気に買った方がいいなと思いつつも、
測ってねちゃんと、
そう思いつつも、でも結局後からねまたなんかちょっと生活様式変わったりとか、
はいはいはい、
変えたいなって思う時はカラーボックスぐらいが楽だったりするからね。
そうだからカラーボックスを置くっていうのも、うん、もちろんあったんですよ、
うんうん、
なんか行くたびに見てたし、
うん、
これはどうしよう、ちょっとでもここにはみ出てくるかなみたいなのがあったりとかして、
はいはいはい
はい、でもカラーボックスに逃げるのは嫌だなと思って
逃げなんだ。
いやじゃあ帽子をだから
あ、まあまあ、
収納したかったんですよ、うん、
普段
カラーボックスを2段ぐらい積めば、1個2個積めば、
うん、
1段ずつ入るけど帽子1個置いて1段あれ広いじゃないです か、
うんうんうん、
だか帽子1個の広さじゃないじゃないですか、
はいはいはい、
真ん中に板入れ切れるんだったらいいけどそれはないしなとかって考えたら、なんか横にして2段重ねて、
うん、
上にも置いた方がいいのかなとかいろいろ考えて見つけてシューズラックを、
はいはい、
しかも自分で組み立てるやつだったんですけどめっちゃ簡単だし安いし、ただ今あの Amazon のアプリあるじゃないですか、
うんうんうん、
あれもだから家具みたいなやつとか買うときって AR でこの部屋の配置カメラ映してここにこれぐらいになりますっていうのが機能がついてるんですよ、もうアプリ自体に。
そんなことが、
ただ一度もうまくいったことない僕んちが
ダメじゃん。
いやだから前からこの棚を買おうと思って探した時には、うん、これサイズどれぐらいだ、もう40だからこんぐらいか、あちょっとでもこの機能あるんだったら使ってみようってやるたびに、いやでかーってなるめっちゃ近くでその棚が広がってるから、ちゃんと綺麗に見れたことないから、あれだけどうにかしてほしいなと思ってるんだけど。
いやだから一番はさ、言ったらまあ、うん、ね、劇団で大道具とかも作るから、うん、DIY が一番、
うん、
ね、ジャストフィットさ、
そう
絶対に
測って
測って、うん、ね、木も今メイクマンとか来てくれるさ、サイズ言ったら、
はいはいはい、
まあ、料金発生するけども、
うん、
ってやったりしたら別にできなくはないんだけどなと思いつつも、
それやる、
そう、木を見に行った時点で、うん、ほーんっていうやる気がほーんってなって、
うん、じゃあもうこの出来上がってるこれでいや、ってなっちゃうから、
なって微妙に合わないとかになるからね。
いや DIY をするにしても、うん、もうちょいでかい家でやりたい。
そうだねその場所がないのよね、
場所と工具がない。
これを切るのをじゃあどこで切るのかとか、どこで組み立てるのかっていう、う
ん、とか、それをじゃあ組み立てるためのインパクトドライバーなり、
うん、
そういう道具、ヤスリがけする、
うん、
カラーリングするとかの道具代考えたら、いや周りもん買った方がいいやしってなるから、
トータルと継続性を考えたら、
うん、
一発 あるもん買った方が結局安いんじゃないかっていうね。
そう、だからそれでも別に買うけど、
いやでもだからあれをイメージというか理想は、
うん、
あのちょっと広めのワンルームか、
うん、
2部屋あるぐらいの部屋で、
うん、
全部 DIY、 あの収納は、
あ、
なんか今ほら天井とさ床にこうなんか立ててから、
突っ張り棒ね、
そうそう突っ張り棒みたいなの何個か立てて壁作ってみたいなのあるさ、
メッシュというか網やみのね、
そうそうそう、やって
取り付けて
あれにかけたりとか、
そうそうそう、
まあ、ペット飼ってる人はあれでキャットウォーク作ったりとかするわけから、
それも考えたんですよ、その棚置いたところに。
うん、
サイズ的にはいいけど、ただ細々したのを買い揃えると 4,5,000 ぐらいになるぞってなったんですよ、このボールと網と、
うん、
いや 2,000 ぐらいでシューズラック変えたから、
あ、
そっちの方がいいやって、で見栄えがねめちゃくちゃおしゃれになったんですよ、そこだけ、
そこだけ、
うん、おしゃれ部屋の感じになった、あの帽子をこのなんていうの、飾ってる感じのディスプレイ感がある置き方になったから。
そうなんだよな、結局毎回言うけどもっと物を減らせばいいんだけどねっていう ね話なんで、おしゃれにはもうほど遠い生活をしているから、
うん、
物が
ただ起きて寝て飯食ってだけの部屋とかしてるから僕も。
そう、綺麗にはしてますよ、あの汚くはしてないんだけど散らかっている、
うん、
このなんか収納 がそうそう、収納が上手に収まりきってないんだよね、うん、
だからまだ できてない棚とか置きたいところのやつもあるけど、
もう今年はあれかな、ちゃんと捨ててから一回模様替えしようかな、もう一回。
うわ、俺今で満足なんだよ、
本当に、
うん、このシューズラックを置いたことによって満足してしまった。
あ、なるほどね、 いや
しばらく続くかなこの満足感は。
いやでも、うん、そうね、なんかコロナで、うん、前は本当に家なんてどうでもいいと思ってたわけ、寝に帰るだけだし、
うん、
もう猫のために家賃払ってますっつって、
うん、
でもコロナで家にいるようになったりとか、
はいはいはい、
まあやっぱちょっとお年をめいてきたら夜寝たい、家に帰りたいなって思うようになってきたわけ、うん、まあ今稽古もないから、がっつり稽古もないから、はい、なんかあここ家で寝れるじゃんみたいな、
うん、
で家帰った時に片付いてなかったりとか、なんかここいつか片付けたいなっていうのがずっと目にあるのって、やっぱ精神衛生上良くないなと思って、
はいはいはいはい、
だからこの見えない収納をやりたいんだけど、物がいかんせん溢れてるので、うん、見えるんだよなと思いながら眠りにつくよね。
わかる、見えない収納っておしゃれみたいなことは、
うん、
それこそ費用かけないとできないから、
うん、そう、費用とスペース、結局なんかこの、うん、
スペースも必要、
一回全部捨てるとかさ、
うん、
がこの
ってなる
稽古場とかはさ、まあまあ、なんつうの、片付けたい人。でも、稽古場って物、この収納スペースもあるし、収納するものもあるさ。
うん、
全部揃ってるから。
うん、
とか、バイト先のキッチンとかは。
はいはいはい。
これはここ、これはここって定位置が決まるさ。
あ、わかる。俺はそれ絶対やりたい。
そう。家とかやるから、うん、家絶対綺麗でしょって言われるけど、みたいな。家はもう全然定位置が決まってないっつって。
俺家でも定位置決めるけどな。
なんか、この、なんていうの、使ったらまたすぐ使うでしょしちゃうわけだ。この生活スペースに全部集まってきちゃうんだけど、
うん、
生活スペースが狭いから、
うん、物がいっぱいブッファーってあるってことね。俺はその中でもこれはここ、これはここでもう固めていく。物はいっぱいあるけどもちろんだ、別に片付いてるとかじゃなくて、もう俺がここはここって決めた。
あ、そうそう、だから それ状態、うん、それ状態だから。でもパッと見全然なんつうの、同じ形は同じところにとかがない。
ああ、わかる、それはない。
よく使うペンがこっちにあって、あんまり使わないペンがこっちにあって、何々のあれが寝室にあるみたいな、
うん、
なんでペンこんなに散乱してるの。
だから自分でも切れるもん、たまにこのこっちに置いてあるはずのものがあっちに置いてあったらなんでこっちに置いてあるの、俺が置いたんかって今一人でやってるから、
誰にも行き場のない怒りが、はい、
はい、一旦ね、また CM 挟みまして、メールツイキャストまだまだ紹介していきたいと思います。まだまだお待ちしてます。
はい、
一旦 CM です。
FM 中 78.0MHz、 あなたの夢を叶えるラジオ、キョキョキョキョキョキョキョキョキョ JOZZ0AQFM。
はい、9月の28日木曜日17時42分になっております。木曜日にチャンプルやっております。
はい、もう一個ジングル流す予定で流してたの忘れて急出ししてしまった。
ああ、なるほど。
キロンだけ流れた。
あの DIY の話出たじゃないですか。
はい、
僕の親父がもともと自分でやってみるじゃないけど、自分でもう何でもやりたい人なんですよ、
うん、
パソコンもなんか仕事上よく使ってたんですけど、
うん、
それこそ、パソコンを買ってきて、モニター買ってきて、つなげてスタートじゃなくて、うん、箱買ってきて、
はいはいはい、
中で使うドライブ買ってきて、ハードディスク電源とか買ってきて、自分で組んで作ってた人なんですよ。
はいはいはいはい。
で今そのもう島に帰り、もともと親父の実家のね、僕のおじいがめっちゃまた多分だからもう親父の家系のあれなんだと思います。自分で何か作ってやりたいみたいな。あの庭に僕のおじいは自分で穴掘って川から水引いてきて、あの池作ってで石積んで、うん、ちょっとした滝みたいな、
ああ、はいはいはい、よく日本庭園の、
はい、で、あのその水の行き着く先にあの獅子おどしを置いて、で、あの池で鯉飼ってたんです、
うんうんうん、
で周りも畑作ったりとか、鳥小屋自分で作ってみたいなのをやってたとこに、今親父がね、もう実家に帰り住んでるんですけど、昨日ですよ、まさに、
うん、
あのガーデンベンチ作りましたって写真来て、
いや、ペンション
本格的すぎません？
これ作ったの？
作ったらしい。
はっ、これメイクマンのあれでしょ、あの駐車場の左側に売ってるやつでしょ。
いや違う、こういうやつちゃんと
マジですげえ、うん、
試行錯誤しながらやっとできましたっつって、これガーデンベンチ作ってたんですけど、
うん、
これのちょうど写真を撮ってる側が、うん、その平屋の一軒家なんですよ、
うんうんうん、
もう1階建ての。で 一番なんていうんですかね、横に長いこのガラガラって開けたあっちなんていう縁側みたいなとこにちょっとあれなんていうんだああいうの、
どれ、
あっちのお店 あの外のとこみたいな、
ああの
ウッドデッキ、
ウッドデッキ
が欲しいって言い出して、はい、自分でウッドデッキ作って、その写真は今ちょっとないですけど、前にそれの写真もあの作ってる工程からセメント流してみたいな、
へえ、
そう地盤まず固めて土掘ってセメント流してっていうのを本格的に今
すごいな、あ
のもう65も超えてるんで、60もう9になるのかな、親父は。
うちもだって おじいちゃんが畑めっちゃでかいのやってて、はい、で、うちのおじいちゃん、埼玉の山奥の方に住んで、はい、住んでたんだけど、住んでるっていうか、まあ、もう亡くなってるんだけど住んでて、タヌキとかイノシシ飼ってたわけ。まあ、言ったら畑に出てきたのを捕まえて、
はい、
で自分で作った小屋にそれを入れて飼ってたわけ、
うん、
まあ、飼っていいのか分からんけど。
逃げたのかな、逃げてないのかな、ちゃんと慣れたんかな。
あ、でもイノシシは多分逃がしたのか、もしかしたら
食べたのか、
食べたかもしれん。そうそう、タヌキは多分逃がしたんだはずで、とかだからもう畑もう本当に山の斜面、ここ一面おじいちゃん家だよぐらいな。
ああ、はいはいはい。
ガチなやつだった。はい、で、お母さんもお父さん大工でしょ、そもそもが。
うん、
だから、うちの家、原型が半分ないじゃないけど、たまに帰ったらリフォームされてるみたいな。
あ、
お母さんの部屋欲しか、両親の部屋欲しかったから、部屋一個追加しちゃったみたいな感じで、だから変な家の形してる。
あ、どんどん追加、
増築してる。そうそうそう、増築してから、リビングの向こうに、お母さんたちの部屋があるわけ。だからリビング通らないとお母さんたちの部屋行けなかったりとかするから、はいはいはい、してるんだけど、でお母さんはガーデニングとか料理が上手だわけ、
うん、
私めっちゃガーデニングのセンスがなくて
ガーデニングってセンス必要なの？
うん、植物が育たない
いやそれはセンスなのかな。
いやでもいると思う、この植物を育てる人のができる人って緑の手っていうわけ。
へ
で、お母さんは本当に好きで、好きでこうなんか買ってきて肥料をあげてたりとか、元気ないっつってこうなんか栄養剤あげたりして、で一回私なんかでサボテンもらってで育ててたんだけど枯れそうになって、でお母さんがお前部屋のサボテン枯れそうだったから移し替えといたよっつって、お庭に移し替えといてくれたやつが死んでかくなってからでも私はだからもう地球のためには植物育てないと思って、もう枯らしちゃうから、
絶滅させてしまう可能性、
森林伐採しちゃうから育てないって言ってからで、なんだろう、だから好きなんだけど、このね、大勢でも大道具やったりもするから、
はいはいはい、
好きなんだけど基本雑なんだよね、この物測ったりとか。
あ、わかる。
でなんかこのなんかよくピアスとかアクセサリーとかも自分でやったりするわけ、
うん、
でもなんか上手じゃない、なんかこの本当は何センチ四方に測って、
はいはいはい、
でそれをピンセットでこう折っていって、でそれを何個か作って、でそれをピンセットで留めるみたいな。ピンセットがめんどくさいのよ。
あ、
だからもう手でやるからちょっとずれたりとかして、で劇団で小道具作ったり衣装作ったり大道具作ったりするんだけど、劇団のってさ、安全面が大丈夫だったら、
うん、
遠くから見てそう見えたらいいさ。
ああ、そうね。
ね、まあお笑いとかもそうだけど、ちょっと雑だったりするじゃない。
うん。
なんか
まじまじと近くで見たら、あ、
うわってなることもあるし。そう。だから基本的に例えばなんかこの自分のね楽しむこのピアス布でなんか作りますとかっていうと、うん、ボンドと両面だわけ。基本縫わないっていうか、両面テープでこの貼って。ほつれないようにして、
はいはいはい、
っていうのやったりとかで、それをもう瞬間接着剤とかで、うん、とかあと紐で金具につけて、もうそれでピアスみたいな
はいはい、ピアスいきました。
そう、もうパッと見て、はい、可愛かったらいいって、うん、あんままじまじ見ないでっていうのがほとんど。
ここの接地面までちゃんと綺麗にしてるんだねとか見られたら、
もうない
見る人には見せたくないけど。
そうそう、だから売れない、うん、絶対売れない
自分でね。
そう自分で楽しむ分にはいいけど、だから結構見るわけよ、この YouTube とかでピアスとか
ハンドメイド
ハンドメイドのとか、ね、カバンのとか見るんだけど、 もう材料揃えるのがまず面倒いなとか思ってしまったりとか、
この金具つけるためだけの器具みたいなのがあった
りとか、ね、そうとかこのちまちまができなくて、だから大雑把にできるやつだけ見てとかアイデアだけちょっともらってあ、うん、こうにしたらいいんだっていうのを両面テープと瞬間接着剤で
舞台人だなそうテープだけで、
だってあれだよ舞台のさ、うん、衣装とか本当にひどい時とかガムテープで、うん、もう裏ペタって貼って終わりとかだからね
裏張りしてね、
そう裏張りして、うん、まあね身長合わなかったりとかちょっとここでかいねってなったらペタって貼って終わりにするからいやだから丁寧に行きたいなとは思うけどね。
ちなみにウッドデッキの写真ありました。
うわすごすご
ちゃんと作ってる。
60歳ぐらい過ぎたらゆっくりとあれかな、
いい老後を多分過ごしてるんだろうなって思いながら、こういう写真が定期的に、うん、あの送られてくるんで、
あそうで定期的でさちょっと、はい、あのごめんなさいねこれもラジオでなかなか伝わらないんだけど、はい、あの家族ラインが ございまして、はい、であのよく親がこう送ってく写真とかね、この家族写真とか送られてくるんだけど、
俺の見えるはほらこういうウッドデッキをねツイキャスでは今見せてますけど、親父が手作りで作っております。
お母さんからさ、うん、なんか旅行出かけましたみたいな写真が送られてきたんだけど、うん、まさかのあのアルバムスクショだわけ
アルバムをそのまま送ってくれたらいいのに。
そうそう、あの LINE のアルバムに写真を一枚一枚入れたんじゃなくって、あの携帯のこの、ね、多分この写真撮りましたよのこのアルバム一覧のやつをスクショしたやつをただただ貼り付けられたわけ、LINE で。
すごい二度で学ぶことをしてた。
そうそう、で、しかもなんか、あの、16時10分のアラームですっていうのも映り込んじゃってるし、もうなんか全然親とかも、
面白いな、親って。
そう、見えないというかさ、でしかもうちの親、すごいもうなんか壊滅的に、まあ私もちっちゃい頃そうだったんですけど、笑顔が下手くそでさ、おう、なんかもう本当に楽しいの、君たちみたいな、あの、写真をしょっちゅう送ってくるのよ。ちょっと待ってよ。
笑顔が、あとね、昨日送られてきた。ガーデンベンチャーこんな感じのやつが、
ちょっと待ってよ、
ね、もう50分だからね、すごいですよね、本当にあの広めの茶炭とかにあるスタバのソテラス席みたいな、
いやマジ売れるよ、うん、
ガーデンベンチャー
仕事にでき、まあ、でも仕事にしたらもうできやりたくないんだろうね、うん、まあ、それこそ自分のためのあれなんだろうけど、
いろいろこういうのをやって楽しんでるみたいです。
ほらこのうち両親が沖縄で
微笑ましい。
まだお母さんこれ笑ってる方、
ニコっては
まだちょっとなんか口角頑張ってあげてる方。
いやでもそうじゃない、うちの親もそうかも、その感じかも。
もうなんかこれもうおばあちゃん、もう見てこれ、うちおばあちゃんとお母さんなんだけど、似たような顔が2つ、もうなんか楽しいかみたいな
あ、いや多分うちの親も一緒よ。じゃあ、あの親父はいつも笑ってないし、
まあそうね、お父さんは笑わないね。
この世代がそうなんじゃない、
まあ、よく遡ってみたらうちお兄ちゃんも同じことしてるわ。見て動画のスクショよ
データフォルダの
データフォルダの動画のスクショよ。もうわけわからん。
うちの親父なんて顔怖いからちょっとはニコってしてほしいんだけどな。
まあよく見たらあれだな、あの家系的にそうなんだな。見て姪っ子とお兄ちゃん全然入学式の写真なんだ
けど、身内のさ家族写真だったら身内の写真でイエーイってやる人あんまいなくないですか。それこそもう超お調子者じゃないとやらなくない。
まあでも言うてもじゃない。
えそう、
あまあなんていうの、わ笑いはする、なんていうんだろう、まあでもこの仕事するようになって、うん、こうにしたら笑ってるようになるんだなっていうか、笑ってるよ笑ってるんだけど、うん、口角の上げ方と歯の見せ方とか、うん、っていうのはやっぱ勉強するじゃない鏡見たりとか、はい、とか、あ笑ってるつもりだったのにみたいな、自分で写真見てなんかあ笑ってないじゃんみたいな感じにはなるじゃん、うん、何歳聞こえてんのかな、これ聞こえてない、聞こえてる、
聞こえてるよね、
あ聞こえてる、
何歳、
何歳、4年生ってことは 10歳11歳9歳
9歳あやっぱまだティーンでもないんだいいなこう最近さもうこんなのが多い、年齢聞いたりして、
いやもう9歳の子にそれはないだろ。
じゃあもう年齢聞いて、うん、ティーンでもないんだいいなとかっていう発言をするようになってしまった。あ昨日も言われたんだけど、
まだまだ若いよそれ考えたら。 うん、もうなんもないもん、別に9歳に対して何もいいななんて思わないもん。
じゃあやっぱ、いや若いいいなっておじさんたちも言うじゃないですか。
9歳に若いなって思わない。9歳に今
それ言ったのは多分そのあれよ、うん、やっぱティーンでもないんだっていう発想が出てきて、いやでもいいなっては若いなっていう意味合いで言ったけどね。
ありがとうね、う
ん、昨日なんてあの俳優さんの名前言われて、うん、はい、顔が出てこない。
ああもう全然出てこない、
あの人よ、あの人、あの人と結婚したの、ほらあの人よ、あの人、もう誰も名前出てこない、顔は出てきてるっつってググっても全然出てこない、もうおじさんだって言われて、もうはいすいませんっつって言うしかなかった。
なにわの短パンマンさんからメールいただいてます。ともきさん、ひとみさん、こんばんは。ともきさん来月沖縄来ますのでまたよろしくお願いします。さす
がです。お願いします。
ラジオ局に言うあれなの。お待ちしてます。
ツイゲスでね、クマ、うん、さんから9歳は関節痛くないはずなっていうコメントが来てたら見て笑ってしまった。
そろそろ成長痛かもしれん。関節って何ぐらい、関節が痛くなることすら想像もできないよね。いやそうね、9歳の時は40になるとは思わんもんな。
さんたちが何か言ってらってしか思ってないんだろうな。
アルバムスクショ、披露宴の写真をオンライン注文するときそれぐらいのサイズよ。
そうね、
ちっちゃ。
はい、というわけで、あっという間でしたけど、本日の木曜日ジャンプル以上でございます、はい、また来週もお待ちしております。来週はもう10月だよ。
わお、
はい、ではまた10月にお会いしましょう。ともきと、
はい、劇団オゼから木山ひとみでした。
また来週、さよなら、
バイバーイ。